小足屋源さん。作、沢登り誠一郎。源さんは家の解体屋さんです。がっちりとした体格におしゃれな茶髪。顎には立派なひげを蓄えていて、ちょっぴり怖そうなお兄さん。でも、本当はとっても優しい心の持ち主でもあるのです。そんな源さんが、ひとたび、ユンボの操縦席に座ると、あの鉄の恐竜、ユンボザウルスに大変身。どんな頑固な建物でも、たちまち噛み砕いてしまうのです。鯉のぼりが元気に泳ぐ、ある日の朝でした。ちょっと待って、忘れ物よ。あ、いけねえ。また忘れるとこだった。源さんはお腹の大きくなったお嫁さんから携帯電話を受け取ると胸のポケットに入れました。自慢の四駆でさあ出発です。今日の仕事は隣町のある古い家の取り壊しです。源さんの四駆は調子よく走り続け、15分ほどで現場に着きました。真っ白い軍手をはめて、愛用のヘルメットをかぶると、早速、ユンボに乗り込みました。ガガガガー。エンジンがうなり出しました。それは、ゲンさんがユンボザウルスに変身する瞬間でもあるのです。ガクン、ガクン。軽い準備体操の後、ユンボザウルスは古い家に近づきました。大きな鉄の牙がパックリと口を開けて、いよいよ家の取り壊しの始まりです。さーて、どこから食おうかな。ユンボザウルスはうなり声を一段と高めると、古い家の軒先に食いつきました。ガリガリ、ガリガリ。すると、鉄の牙の一撃を受けた軒下のあたりから、一羽のツバメが飛び出しました。まもなく戻ってきた別の一羽とともに、ユンボザウルスの周りを慌ただしく飛び始めました。ツバメたちのパニックに気がついたゲンさんは、ユンボザウルスの動きを止めると、外に飛び出してきました。やっぱりそうだったのか。そこにはツバメの巣があったのです。源さんははしごをかけると、恐る恐る巣の中を覗いてみました。すると、いました、いました。黄色いくちばしの小さなひなたちが、全部で5羽。顔が見えないくらい大きく口を開けて、親ツバメの帰りを待っているのです。その時、源さんの脳裏には、お嫁さんの大きなお腹が思い浮かびました。困ったな、どうしよう。ゲンさんは胸のポケットから携帯電話を取り出すと、親会社に電話をかけました。
あ、もしもし、社長ですか？一つお願いがありまして。実はツバメの巣の中に5羽のヒナがいるんですよ。それで解体工事を少し延期してほしいんですが。
何？ツバメの巣？バカなことを言ってないで早く壊してくれよ。頼んだぞ、源さん。
ツーツーツーツー。電話は切れてしまいました。やっぱりダメか。でもこのチビさんたちを助けてやれるのはこの俺しかいない。
ゲンさんはヘルメットを脱ぐと首のタオルを中に敷きました。巣の代わりにして安全な場所に移してやろうと考えたのです。そしてヒナに手を伸ばしたその時です。携帯電話の着メロが鳴りました。
もしもし、あ、社長。 え、本当ですか。ありがとうございます。
源さんの願いが通じたのか、解体工事の期限を1週間だけ待ってくれるというのです。源さんからの電話を一方的に切ってしまった社長の胸に、いつかテレビで見たある光景がよみがえってきました。それは、激しい空爆で瓦礫となったイラクの町、罪のない子供たちが泣き叫ぶあの光景でした。社長は急いでお客様に電話をかけました。源さんに代わって工事の延期をお願いしたところ、快く承諾してくれたのでした。それから1週間が経ちました。源さんが再びこの家を訪れると、あのツバメたちの姿はもうありませんでした。
よーし、仕事に取りかかるぞ。
ユンボザウルスに変身した源さんは、休む間もなく古い家を壊し続けます。
ガガガガ、バキバキ、ズズズーン。
ダンプカーが次々と運び出しています。やがて一日が終わる頃になると、古い家は跡形もなく姿を消しました。役目を終えたユンボザウルスの中から、源さんが姿を現しました。すると、
メールです。メールです。
待っていたかのように着メロが鳴りました。
あ、メールが来たぞ。
それは3日前から入院していたお嫁さんからのメール。無事、元気な赤ちゃんが生まれたよ、という嬉しい知らせでした。思わずガッツポーズを決めた源さんの頭の上を、何羽ものツバメたちが元気に飛び交っています。源さんを祝福するかのように。
音訳、ネット音訳、バラの会。